刻は10時30分を回りました。東日本大震災から今日で14年です。今日はラジオ聴きの皆さんと一緒に災害時の食事や備えなどについて勉強していきたいと思います。今日はスタジオにゲストを迎えしています。福山大学生命工学部健康栄養科学科准教授でいらっしゃいます吉田純子さんです。先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お越しいただいて本当にありがとうございます。はい、吉田先生は管理栄養士の免許も持っていらっしゃる先生ということで、はい、応用栄養学がご専門というふうにお伺いしております。また先日2月15日の商店街の炊き出し講習会も監修していただいて、はい、学生さんたちもたくさんそこでメニューも考案して調理などにもね参加してたくさんの方と一緒にいざという時のね食事などについての勉強をねさせていただきましたが、今日はねいろんなお話をお伺いしていきたいと思いますが、災害時、まあ、ガスや電気が使えなくなった時となると思いますが、はい、こういう時はどうすればいいでしょうか。
そうですね、やはりまあ、なってみないとおそらく想像ができないんだと思うんですけれども、ね、まあ、やっぱ想像してみる普段からことが大事で、まず電気ガス、水道が使えなくなった場合はまあ、熱源なんですけれども、はい、カセットコンロ、はい、これは持っておいた方がいいかと思います。で、まあ、カセットコンロはガスボンベがないともちろん使えないので、ガスボンベの方も忘れずに購入をしておく必要があると思います。
そこ大切なとこですね。
はい、そうです ね、
ね、まあ、電気が使えないとなると、ね、冷蔵庫も使えないので、はい、生鮮食品がないっていうような時に食材はどうしたらいいでしょうか。
そうですね、まあ、冷蔵庫が停電っていうことになると、はい、まあ、持って 2,3 時間ぐらい、になると思います。はい、でそれ以上になると、まあ、食材の痛みがこう出てきますので、はい、まあ、そういった食品食べるとお腹を壊したりとか、食中毒の恐れもありますので、それは避けていただきたいです。はい、ですので、まあ、冷蔵庫を使わなくても保存できる、常温で保存できる食材というもの、はい、例えば缶詰とか、はい、パックのもの、レトルトのもの、というのを普段から備えておいていただけたらと思います。
はい、ご準備も大切ですね。はい、今お話がありましたカセットコンロで、はい、まあ、どんなものができるんでしょうか。は
い、そうですね、まあ、普段の作っている、まあ、お鍋でとか、はい、まあ、フライパンがもしあればの話なんですけど、はい、まあ、災害時結構混乱してますので、
確かに、
はい、なかったらちょっとせめてお鍋だけでもどこかで入手してですね、はい、カセットコンロで、まあ、お湯を沸かして、はい、はい、何かこうゆで卵とかそういう、まあ、卵があればの話ですけど、まあ、ゆでるようなものがありましたらそれを調理することはできます。ただなかなかこう生鮮食品って手に入らないので、
そうですね、
はい、まあ、備蓄してある、まあ、缶詰ですね。はい、鶏肉の、まあ、旨煮の缶詰とか、あと、サバの、水煮の缶詰。また、サバ缶にはですね、醤油味で、醤油で味付けたものとか、あと、味噌の味の、ね、ものもありますので、ね、はい。そういった、こう、もう、調味してあるような、缶詰とか、まあ、レトルトのパックのものを使って、私がおすすめしてるのはパッククッキングというもので、まあ、湯煎したら一応加熱できるっていうものが簡単に作れていいと思います。
はい、はい、でこの間商店街のその炊き出し講習会の時にもそのパッククッキングをされていましたが、 そのポリ袋を使ったパッククッキングっていうのは、まあ、どんなものがあるでしょうか。何がメリットがあるとか、はい、教えていただけますか。
は
い、
そうですね、まあ、やっぱり一番は洗い物が、はい、あまり出ないということで、まあ、ポリ袋も、まあ、まあ、洗うということがなくていいと思うんですね。まあ、例えば食器を使うと、洗わなくちゃいけない、
はい、
お水を余分に使わなきゃいけないということがあるので、まあ、水の節約にもなりますし、はい、その点がいい点だと思ってます。はい、また加熱が簡単ですね。はい、例えば焼き物の料理、卵焼きとか、
はい、
まあ、この前も尾道の商店街でさせていただいただし巻き卵は、普段お家だと、まあ、焼くというか、
はい、
あと、大量調理ですと、まあ、オーブンで、はい、クック汁でやると思うんですけれども、 そういったものは焼き物のお料理でさえ湯煎でできるというところが、
ね、
はい、メリットかと思います、
はい、ポリ袋は普通のポリ袋で、
あ、それがですね、普通のポリ袋ですと耐熱性ではないので破けてしまいます、湯煎してると、はい、ですので耐熱性の、はい、120度の温度まで可能なもの、破れないようなものを売られてますので、はい、それを購入していただく必要があります。
あ、それをちょっと用意しておいた方がいいですね、
は
い、
名前は、高密度ポリエチレン袋と言っていて、はい、その素材だと耐熱性です。でちゃんと商品に、商品の名前は会社によって様々なのですが、ちゃんと袋のところに表示されております高密度ポリエチレン袋と、はい、それを、お買い求めいただけたらと思います。
あ、それは私も早速準備しておきたいと思います。
そうですね、普段の料理でも使い慣れておくと、とてもいいと思います。
ですね、はい、ポリ袋ごとお皿に入れたらお皿も汚れないですし、
そうですね、
いいことがたくさんありますね。
いいですね、開けてそのまま食べれるので、寒い時期に災害が起こったとしてもですね、温かいものを衛生的に、誰の手も、加わらずに自分で開けて食べれるので衛生的でもありますし、温かく、はい、食べることができて安心すると思います。
温かいものが食べられるだけでもほっとしますね。
そうですね、そう言われますね。災害に遭われた方は一番食事で嬉しかったのは温かい食事でしたということを伺います。
はい、この間 その商店街の炊き出し講習会の時には、蒸しパンも、
そうですね、
蒸しパンができるのって、はい、ちょっとびっくりしました、
はい、ちょっとそれはやはり災害に遭われた方のこれもご意見で、
そうですか、
はい、やっぱ甘いものが気持ちがホッとするというご意見が多かったので、それもちょっとアピールということで、学生さんたちに考えてもらい、で学生さんたちが瀬戸田さんの、レモンを使って、はい、ちょっと地元の PR も兼ねて、蒸しパンに、しようということで考案しました。
ね、はい、さっきはだし巻き卵とかスープとか、ね、はい、ドライカレーとかもそのポリ袋の中に材料を入れて、はいはい、それで大きなお鍋でグツグツ、
そうですね、
お湯の中にポリ袋ごとを入れて、はい、でしばらく待って、はい、でも調理できるっていう感じ、なんですね。はい、ね、この間その炊き出し講習会の時も大鍋に、はい、お湯を沸かしてそこにたくさんポリ袋、
そうなんです、
薄いものを入れてそこで、はい、グツグツして、はい、もう完成みたいな。
はい、もうね、20分から30分ぐらいで、ね、できますので、
すごい、
もう出来上がったらもうお湯から引き上げて、そのまますぐ即提供でしたから、熱々のものを、
素晴らしい、はい、
食べていただけました。
で、先生がされている応用栄養学研究室でも災害時の食料とか食支援について研究されていて、なんか試食体験会の様子も大学のホームページで見させていただきましたし、はい、子供さんが参加して、
そうですね、地元の小学生の、子たちにも、参加いただいて、それから地元の、一般の、高齢者の方や、はい、食育の、推進員の方にも来ていただいて、はい、盛況でした。
いや、これはぜひ体験してみたいと思います。はい、でも、栄養のバランスっていうか、こういう災害ってやっぱりどうしても、はい、なかなかこう菓子パンで済ませてしまったりとか、はい、栄養が偏ってしまったりしますよね、
はい、そうですね、不足する、食品としましてはタンパク質源、お魚、お肉、はい、乳製品、卵類が災害の時は不足しているってよく言われます。また野菜もですね、入りにくいと言われてますの で、野菜でしたら乾物の野菜ですね、切り干し大根とか、人参も千切りにして日光で干しておいたら乾きます。で実際作ったこともありますか、
結構
うまくできますので、そういうのを時間がある時にやっておくといいかなと思いますし、はい、あとは先ほど、タンパク質源で言うと缶詰でですね、はい、そういうのもお魚とかお肉の缶詰、かなり長期保存できるもの、5年ぐらい保存できるものが売られてますので、はい、インターネットとか、チラシとか、そういうので、紹介されてますので、備えておくといいと思います。
そうですね。はい、日頃から私たちができることとして、いろいろとこう、暮らしの知恵というか、何かありますか？
そうですね。はい、やはり、 常にこういつ起こってもいいように意識しておくことと、あと食事面ではあの飽きちゃうっていう人がいるんでね、災害食。
いや本当そうですよね、はいはい、
あのやっぱ乾パンとかずっと続いたりとか、まあ、おにぎりやらあの菓子パン配給食でもそういうものが続いたり、冷たいお弁当が続くと飽きてしまうという方もいらっしゃいますの で、 で、ね、であの味付けが合わないという方とか、硬くて食べられないって言われる高齢者の方とか、
あ
の
本当そうですよね、
よく聞きますので、まあその普段から食べ慣れておくさあの備蓄食とかをですね、はい、あのそういう機会を持った方が、まあ、いざという時には良いんじゃないかなと、はい、食べられなかったらやっぱり健康の、まあ、障害というかあの栄養不足になるとか、あの便秘がちになるとか、
いや、本当そうですね、
はい、あの気分が憂鬱になるとか、いろんな症状が出るというふうに、まあ、論文でも書かれてますので、はい、はい、そういうのをあの普段からあの体験しておく、
はい、
うん、好きな味付けというものをあのよく知っておく、
はい、
それを備蓄しておくという必要があると思います、
はい、まあ、ご家庭で小さいお子さんがいらっしゃったり、はい、ご高齢の方がおられたり
ですね、食物アレルギーの問題もあるので、まあ、食物アレルギー の、 あの方ですと、まあその食物アレルギーのアレルゲンが入っていないあの備蓄食品というものを探して備蓄しておく必要もあると思います、
はい、なるほど、はい、いやこういう時だからこそ本当にこうストレスが皆さんすごくたまると思いますが、はい、食べるってとても大切ですね、
はい、そうですね、本当にそう思います、はい、
ね、本当にもうあの東日本大震災からもうその後も地震やらもう大雨災害やらたくさん続いていますので、はい、それでいざという時のためのこう常にそう備えるというかイメージトレーニングしておくというか、
はい、
そういったものを家族とちょっと実際さっきあの教えていただいたパッククッキングやってみるとか、
はい、
そういうこと
大切ですね、あのぜひあのアウトドア の、 あの活動の一環でもいいので、
楽しみながら、
はい、家族でやっていただくとあのよりあの現実済みが湧くんじゃないかなと思います、
はいはい、あのラジオネーム角蔵さんから、吉田先生おはようございますって今メールが来ました。ポリ袋、なるほど、やってみますました。パッククッキングの料理教室とかはされるんですか、どうですか。
はい、あの大学で、はい、あの夏休みにお子さんたちが来やすいように開催をしてますので、
はい、
もしあのご希望があればご参加いただければと思います。
はい、はい、まだあの大学のホームページなどでもね、
あ
の
そうですね、
ブログとか、
はい、
またあのインスタグラムもされてるで、学生さんたちがあの健康栄養科学科の、
はい、
はい、あのそちらとか
でも、そちらでもご案内いたします。
はい、はい、ぜひこちらもご覧いただければと思います、
はいは
い、いや本当に先生今日3月11日にこれ大切なお話を伺いできて、はい、
も私もこの日にあの呼んでいただいて大変ありがたくもう嬉しくと思います。はい、あの東日本大震災の被災に遭われた方々、もう本当にあの、うん、自分のことのように、あの思いますし、
は
い、
ですね、
はい、もう今後もあのよりあの良くなっていただければと思います。14年経ちましたけど、
はい、
はい、まだまだっていう復興がまだという、まあ、故郷に帰れてない方もいらっしゃるとお聞きしますので、
先生すごい、はい、先生今涙ぐみながらしていただいてて、
はい、思いますね。
いや本当先生すごくあの伝わってきましたし、先生がされていることで本当大切な生きる上でとても大切なことです、はい、食べるということは、
ま
あ、はい、
微力ながら力になれたらと思ってます、はい、
本当に今日はあの大切なお話をお伺いできて、私たちも本当に、はい、あのありがたかったです。
ありがとうございます。
今日は福山大学生命工学部健康栄養科学科准教授の吉田純子さんにお話を伺いしました。先生今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。